ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長永堀誠さんとともにお送りします。スタジオにお越しいただきました永堀社長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。本日はどんなお話でしょうか。
はい、本日は米国投資家から見た日本について報告をさせていただきたいと思います。
そういえば永堀社長は先月アメリカにご出張されていたんですよね。
はい、約1週間かけてニューヨークとシカゴに行って、そして当社グループ主催の投資家セミナーで日本について登壇させていただくとともにですね、十数件の投資家とかあるいは市場運営者とワンオンワンのミーティングをしてきました。今日は先月の、出張報告を兼ねて説明申し上げたいなと考えております。
ありがとうございます。感触いかがでした。
まずですね、米国市場に対する彼らの感触ですが、これ人によってまちまちでした。
あ、そうですか。
はい、まあ、トランプ政権は所得法人減税を表明していて、まあ、これ一見ポジティブに見えるんですが、まあ、これによる財政赤字というのは絶対に免れないと思います。国際投資家がグローバルにいる米国にあって、財政赤字の放置っていうのはもうそもそも許されないことなので、まあこれを埋めるべく関税を引き上げるというふうに言っているわけなんですが、でもこれは結果として物価高を誘発してしまって、でインフレが起こると考えてます。でもその一方で金融分野とか暗号資産、また炭素排出などでですね、規制緩和が予想されているので、まあ特定の産業にとってはポジティブで、結果として SP500 も今上向きに反応しているというところですね。で、米国の国民は一般的に債務者で、で、また株主、まあ、株式投資家なので、短期的にはインフレ株高はポジティブです。まあ、全体としてはリスクオンのイメージかなと思っております。
ああ、そうですか。そういった中でですね、日本市場についてはどう見てらっしゃるんでしょうか。
はい。まず、アメリカのインフレ懸念は結果として、米国のその政策金利の利下げペースの鈍化を誘発すると。で、そうすると、日米金利差の縮小が遅れるということで、まあ、円高圧力が薄れて、結果として日本株はポジティブだと私は考えております。で、また仮に貿易赤字を嫌うトランプさんが、ドル安誘導、をしたとしてもですね、これ米国投資家目線では、まあ、日本の不動産とか株式投資による為替益を得ることも可能だと。で、これから始まるであろう米中摩擦について、まあ、日本だけでなく特にアジア諸国の企業に対してですね、ビジネス機会の拡大を感じているという投資家もいるようでした。まあ、ここはその日本政府の反応にもよる部分が大きいかなと思っております。
わあ、このあたりも興味深いですね。
そうなんですよね。で、また日本固有の部分というところでは、東京証券取引所のコーポレートガバナンス改革、まあ、これによって企業が資本効率の向上とか、株主還元に積極的に取り組んでいるということが投資家の信頼を集め始めているというのも、感じ取れました。まあ、特にいろんなタイプの物言う投資家さんですね。で、こういった方々が、株主提案とかを通じてですね、株主総会でどんどんプレゼンスを上げていると。で、これで無策な上場維持っていうんですかね、これが難しくなってきているというのは、実はアメリカの投資家にとっては非常に、ポジティブに受け入れているみたいでございます。
アメリカ市場ではいかがなんでしょう。
はい、実はアメリカ市場では上場企業が、まあ、エクイティファイナンス、今いわゆる株式の売り出しですね、で、これを継続していることが一般的で、で、常に成長しながら自身の企業をですね、市場に訴え続けるということがそもそも求められているということなんですよね。で、これはその日本の文化のですね、まあ、いわゆる無言の美学っていうんですかね。まあ、こういったようなものが海外では残念ながらちょっと理解しづらいというところがあるのかもしれないです。
確かに日本市場ではアメリカと比較しまして、上場企業の株式による資金調達が難しいですとか、IPO 時以外の資金調達あまりなされていないと言われておりますよね。
おっしゃる通りなんですよね。で、さらに言うと、今回の新NISA導入。で、これによる投資環境の改善。で、これは米国投資家も実は期待していて、そして、特にその日本の若年層。 は長い株価低迷時期を体験していないということもあってですね、ここ数年の株価上昇によって株式投資にとってはポジティブな印象を持っているんじゃないかと彼らは期待しているんですよね。
心理面でもそのあたり作用しそうですね。
おっしゃる通りです、でまた日本株は実は依然として PBR、あるいは PR ですね、こういったようなものが、世界比較、特に米国と比べると割安であって、で、他市場に比べてまだ、投資妙味があると。で、円安の恩恵を受ける輸出企業とか、あるいは技術力の高い製造業で、これは長期的な成長が見込める分野だというふうに彼らは言っておりました、で、外人投資家としてもですね、その物価上昇率 2% 達成の道筋、これは本当に今から10年ぐらい前のですね、そのアベノミクスのところで宣言されてずっと取り組んできて、でもずっと達成できなかったものが、いろいろな要因はあれですね、見えてきたというのは、日本経済が長いデフレから、ようやく脱却できるんじゃないかというふうに期待してるみたいでございます。
期待持たれてるんですね。
で、また面白い意見としてですね、実は、日本は少子高齢化であって、そして人口減少が進んでいるということ、これを実は逆手にとってですね、で、例えば自動化とか、省エネ化、省力化、またビジネスの DX 化、こういったようなものを、進めざる得ない国でもあると、で、またそのメディカルテックといったものもすごく重要であると、で、こういったような分野を含めて、むしろ世界をリードしていってほしいと言っている投資家さんもいらっしゃいました。
そうですか。おっしゃる通り、日本は高齢化先進国ということもありますもんね。ちなみに街の雰囲気、長堀さんいかがでした？
今回出張したですね、ニューヨークとシカゴでは、そもそもまず場所もかなり離れていて、で、気温も全然違くて、で、人の性格も実は大きな違いがあるというのは、まずあるわけなんですが、ニューヨークにとって申し上げるとですね、非常に明るい雰囲気だったというのを印象として持っております。
トランプ次期政権への期待などはどうなんでしょうね。
そうなんですよね。トランプ政権が樹立してですね、みんな新しいことにこれから挑戦して、メイクアメリカグレートアゲンするぞみたいな、そんな感じを非常に感じました。
意気込みが感じ
られました。おっしゃる通りなんですよ。で、また生活でもですね、私今から15年ぐらい前に向こうに住んでたんですが、継続して利便性が追求されていて、で、街の雰囲気もいろんなこのアトラクションというかビルみたいなものもかなり変わってきていて、
そうですか。
で、日本でいうスイカですね。で、これ向こうではメトロカードというんですが、これが今年度というか今年末、いわゆる今月ですね、思って廃止すると。
新しいものが出るんですか？
で、オムニというカードが出るということらしいんですが、皆さんオムニを使うというよりもですね、実は通常のクレジットカードで、駅とかバス停で、タッチ決済で乗車ができるようになっていると。
日本でもちょろちょろ私鉄で出てき始めてますよね。
そうですよね。で、あれがもう皆さんも一般的になってきていて、で、非常に利便性が高まっているなという感じを受けました。今回は多くの投資家さんと会ってですね、改めて、最終的に本当に日本への期待度を感じる出張だったなというふうな印象であります、
実際ご覧になられた上でのアメリカ投資家から見た日本について今日はそのテーマでお話を伺いました。長堀さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券から有料セミナーのお知らせです。フィリップ証券の MT5 スクールが始まっておよそ半年となりました。スクール生の方からユーザーを集めたリアルイベントを開催してほしいというお声をいただきまして、ようやく実現の運びとなりました。講師は番組でもおなじみの山中康二さんです。MT5 ユーザー大忘年会 in お台場、12月26日木曜日夜6時から9時まで開催します。申し込み締め切りは12月23日午後11時59分です。こちらのセミナーは有料セミナーとなっております。お一人様1万5000円の参加費がかかりますが、特別企画として先着30名様のみ、お一人様1万円へ参加費をディスカウントさせていただく企画を実施中です。詳細、お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。 フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。
ここからは経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。田島さん、おはようございます。
おはようござい
ます。お願いいたします。
よろしくお願いします。
今回どのようなお話でしょうか。
はい、いよいよ来週18日に上場が迫っております半導体メモリー大手のキオクシア。
はい、
まあ大いに皆さんも注目されてるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ東証プライム市場に晴れて上場ということで、まあ、先週も少しその話題触れましたけれども、はい、改めてまあ詳細についてお話してみたいと思います。
はい、かなりね関心は高まってますけれども。
そうですね、まず今週9日に公開価格が発表されまして、まあ、こちらが1455円と、まあ、いうことで、結果時価総額では7800億円程度の規模になると、まあ、いうふうに見通されているわけですけれども、はい、まあ、そもそもブックビルディングを実施した際の仮条件、最後上限が1520円だったと、
はい、
まあ、いうことですから、今回の公開価格は上限に届かなかったと、まあ、これもご承知の通りなんですが、
はい、
まあ、今年ですね、価格がすでに決まっている70件余りの新規公開案件のうちで、上限で決まらなかったのはこれで2例目ということなので、
はい、
まあ、わかりやすく言うと、今回は投資家の需要が必ずしも強くなかったというか、まあ、IPO に申し込むことに多くの投資家の方が迷いがあったと、まあ、いうことになってしまうんだろうと思うんですね。
田島さん、これなぜなんでしょうね。
はい、もちろんいくつか理由あるんですけれども、まあ、今回はその市場から吸い上げる資金額、これが約1200億円と、
はい、
まあ、比較的大きいんですよね。
ま
あ、先に上場した東京メトロほどではない、まあ、東京メトロは3500億弱だったわけですから、
はい、
まあ、その次ぐらい、まあ、もう一つは理学ホールディングスっていうのが1123億、
はい、
まあ、ですから今回の1200億の記憶者はだいたい今年2番目3番目の、まあ、大型上場ということになりまして、資金吸収額が大きいということは、まあ、そうでなくても12月は他の IPO もありますんでね、
はい、
やっぱりその全体試合がちょっと緩んでしまうんじゃないかと、まあ、そういうリスクを感じている投資家が少なからずおられるということがまず一つにはあると思いますね。
はい、
また今一つには、そのキオクシアが手掛けているビジネス、
はい、
まあ、これご承知の通り何度型フラッシュメモリーというものなんですけれども、この半導体メモリーの市況が低迷を、まあ、かつて、低迷したことがあって、その低迷が、はい、今もそしてまた今後も続くんではないかと、
はい、
まあ、こういう懸念がマーケットの中でくすぶっているというところもあるようで、
はい、
まあ、キオクシアっていうのは長期記憶に用いる何度型メモリーでもって、まあ、世界の3位、韓国サムスン、SKハイニクス、まあ、その次のシェアを誇るんですけれども、
はい、
まあ、その競合他社は短期記憶に用いるところの DRAM も扱っていて、
はい、
記憶者のように何度専業っていうのは、
はい、
まあ、他にないわけですね、
うん、
まあ、つまり専業だけに市況に業績が左右されやすくって、まあ、一時だいぶ落ち込んだ時もあったので、そのあたりがちょっと懸念されているというところだと思います。
やっぱその低迷した時期があるということを記憶しているから、なかなか腰が引けてるっていう部分、
まさにそうですね。まあ、低迷の記憶者という形なんですけれども
お上手、
はい、まあ、実際じゃあどうなるかっていうと、スマートフォンとかサーバーのストレージに使用される、まあ、その難度型メモリー、
はい、
まあ、これは世界的な需要の大幅な落ち込みを受けて コロナ禍のピーク時から一旦大きく低迷したと、まあ、いうこれは事実なんですけれども、最近はデータセンター向けの需要が想定以上に回復が早くってですね、まあ、かなり急速にこう伸び始めてきていると、まあ、もともとキオクシアは、その1兆5000億円ぐらいの想定時価総額を目標に、まあ、上場しようというふうに動いていたわけですけど、今回は先ほど申し上げたように7800億円と、まあ、半分近くですよね、半分ぐらいの想定のですね、時価総額になってしまうということなんですが、それでも上場を急いだ背景にはやっぱり足元で低迷していた、まあ、そのメモリ市況が徐々に回復して2025年にはまあかなりの勢いでまあその伸びていくと、まあ、いうような想定をキオクシア自体がまあしていくから、そう判断しているからと、まあ、いうことになるんですね。
実際期待されてるんでしょうか。
はい、まあ、いろんなデータありますけれども、フランスの市場調査会社であるヨールグループというところ有名なところですが、こちらによりますと半導体メモリの市況市場というのは、まあ、生成 AI アプリケーション需要などに牽引されまして、まあ、2025年には2200億ドルを超えて世界最高、過去最高を更新する、まあ、そういう見通しになっているんですね。まあ、2200億ドルと言いましたけれども、はい、23年は全体で960億ドルでしたから、
拡大してきてますね。
はい、ですから24、25で2年で2倍以上に市場規模が全体としては膨らむと、
はい、
でより具体的には23年から29年までに年平均で 16% 成長が続くだろうと、
はい、
で2029年には2340億ドルまで市場規模は拡大しておかしくないと。でもっと詳しく言いますと、はい、まあ、実際に今現在従来予想よりも早い段階で回復軌道に乗っていて、まあ、来年はDRAMがだいたい1340億ドル、それに対して NAND 型フラッシュメモリーは930億ドル、まあ、つまり1340対930、まあ、だいたいずっとこれぐらいの比率で来てるんですね、DRAM と NAND 型っていうのは、
はい、
でありますから一緒に伸びていくと、まあ、こういうイメージで捉えていいんだろうと思います。まあ、実際今足元でもキオクシアの2024年4から12月期の最終損益、まあ、まだもちろんまとめられていませんけど、
はい、
前年同期比で2540億円の赤字から前年同期は、
はい、
今期は2460億円の黒字、まあ、つまり5000億ぐらい、まあ、プラスに乗っかってくるという形で大きく黒字転換する見通しとなっていまして、
はい、
まあ、やはり生成 AI 向けデータセンターでは難度型の引き合いも今まさに強まっていて、4、12月期としては過去最高を更新、さらにこれが来年はもっと伸びるんじゃないかと見込まれているということですから楽しみですよね。
そうすると田島さん、関連企業に関しても恩恵を受けるっていうことになりますか。
は
い、
かねてキオクシアを大口顧客として取引していた関連企業ってのはたくさんあって、まあ、キオクシアの指標といいますか業績は低迷してしまったので、
はい、
そういった関連企業の業績も低迷していたんですね。
はい、
まあ、それがここに来てぐーっとキオクシアが持ち上がって同時に持ち上がってきて、例えば半導体を洗浄するその製造工程で超純粋と、
はい、
よく話題になりますが、これを提供するクリタ工業
6370、
はい、キオクシアと長い間取引を続けていますし、まあ、半導体製造工場のライフライン全般を支える、ジャパンマテリアル
6055、
はい、あとは半導体工場の運営を手掛ける、T&S グループ
4055、
また半導体工場などに技術者を派遣する、これはアルプス技研
4641ですね、
などなどですね、関わる企業がこれからキオクシアと一緒に伸びていく可能性もあるので、
はい、
中長期的に応援したんですね。
はい、今回は迫るキオクシアの大型上場どう見るかというテーマで田島さんに伺いました。どうもありがとうございました。今日はフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さん、経済アナリスト田島智太郎さんと一緒にお送りしました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。